報長泉2023年2月1日号ナンバー1420発行長泉町役場編集行政課電話055-989-5500郵便番号 411-8668 静岡県駿東郡長泉町中尖828ホームページ https://www.town.nagaizumi.lg.jp e-mail 広報@town.nagaizumi.lg.jp 表紙は1月9日祝日割子塚稲荷神社でボーイスカウト第2弾主催による無病息災の願いを込めたどんど焼きが開催された写真です。参加者はお飾りなどを燃やした灰で焼いた団子を頬張りました。2月の住民窓口課休日会長午前8時30分から午後5時15分および休日納税相談午前9時から正午は2月11日祝日です。令和5年長泉町二十歳の集い1月8日日曜日ベルフォーレ。令和4年4月1日から成年年齢を18歳に引き下げる民法の一部を改正する法律が施行されました。それに伴い町では成人式を二十歳の集いに名称変更し、これまで通り20歳を迎える方を対象に式典を開催しました。20歳を迎える方、ご家族、関係者など多くの皆さんにご協力いただき、感染症対策を図りながらウェブ配信を併用して実施した今回の式典には、20歳を迎える484人のうち計346人が参加しました。20枚の写真で綴られています。20年前、2002年の出来事。欧州12カ国で単一通貨ユーロの流通開始。1月ベルリン国際映画祭で千と千尋の神隠しが金熊賞を受賞。2月公立小中高等学校で完全週5日制のゆとり教育スタート。4月日韓共催のサッカーワールドカップで日本初のベスト16。6月下長久保に県立静岡がんセンター会員。8月なめりに JR 御殿場線長泉なめり駅開業。9月小芝正俊教授、東京大学がノーベル物理学賞を、田中光一さん、島津製作所がノーベル化学賞を受賞。10月などが挙げられます。問い合わせ障害学習課、電話986-2289。確定申告に関するお知らせ。住民税・所得税の確定申告に関するお知らせ。確定申告が必要な方、事業所得や不動産所得、譲渡所得などがある方、事業をしている方や不動産収入がある方、土地や建物を売った方などは確定申告が必要な場合があります。確定申告が必要かわからない方は税務署にお問い合わせください。給与所得者で次の1から4のいずれかに当てはまる方、1給与の年間収入が2000万円を超える方、2給与所得や退職所得以外の合計所得が20万円を超える方、3、2箇所以上から給与を受け、年末調整されなかった給与収入額と給与所得や退職所得以外の所得との合計が年間20万円を超える方、4、親族などで構成される同族会社の役員などで、その会社から給与のほかに貸付金の利子、店舗などの賃貸料や機械などの使用料の支払いを受けている方、公的年金などの受給者やその他の所得がある方、 公的年金などの収入金額が年間400万円以下で、その他の所得が年間20万円以下の場合、外国年金がある場合を除き、確定申告は不要です。所得税の還付を受ける場合には確定申告が必要です。なお、確定申告が不要な場合であっても、住民税申告が必要な場合があります。住民税申告が必要な方、1月1日現在、長泉町に住民登録がある方、ただし次の1から4のいずれかに該当する場合は申告不要です。1、公的年金などの収入のみで追加の控除、源泉徴収票に載っていない控除がない方。2、給与収入のみ、または給与収入と公的年金などの収入のみの方で、勤務先から町へ給与支払い報告書が提出され、追加の控除がない方。3、所得税の確定申告をする方。4、町内の親族の税法上の扶養控除、配偶者控除の対象になっている方。なお、扶養している方の合計所得金額が1000万円を超える場合には申告が必要です。前年に住民税申告をした方に、町県民税申告のお知らせのはがきを郵送します。収入がなかった方や、遺族年金、障害年金収入のみの方は、はがき内面の町県民税簡易申告書に記入して、税務課に提出してください。公的年金所得のみの方へ、以下の場合は申告不要です。所得税の源泉徴収税額がなく、かつ65歳以上の方、昭和33年1月1日以前生まれの方、公的年金収入の合計額が148万円以下、65歳未満の方、昭和33年1月2日以降生まれの方、公的年金収入の合計額が98万円以下、住民税の非課税範囲のため、所得控除を申告しても税額に影響はありません。公的年金収入額は、公的年金などの源泉徴収票の支払い金額欄をご確認ください。申告の方法は3つ。感染症拡大防止のため、なるべく自宅での作成をお願いします。スマートフォン、パソコン環境がある方は積極的なご利用をお願いします。方法1、おすすめです。スマートフォンやパソコンを使って自宅で確定申告書を作成。国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを利用します。ポイント、人が集まる申告会場に行かずに申告を行うことができます。都合の良い時に作成できます。24時間利用可能です。画面の案内に沿って入力するだけで申告書が完成します。e-tax で提出の場合、書面での提出よりも早く所得税の還付を受け取れます。スマートフォンのカメラ機能で給与所得の源泉徴収票を撮影すれば、金額などが自動で入力されるほか、令和5年1月からは、青色申告決算書や収支内訳書がスマホで作成可能になります。注目。令和5年1月からは、マイナンバーカードの読み取り回数が1回になるなど、大変便利になっています。過去にマイナンバーカード方式で申告された方が対象です。提出方法。e-tax または印刷紙、沼津税務署へ郵送または持参、収受箱へ投函により提出。e-tax で確定申告書を送信する場合は、マイナンバーカードまたは税務署の窓口で発行している ID パスワードが必要です。詳しくは国税庁ホームページ、確定申告書等作成コーナーを検索してください。操作がわからないときは、ヘルプデスクをご利用ください。電話 0570-0 0120-5901。受付時間など詳細は国税庁ホームページで確認してください。方法2、自分で作成できる住民税申告書を作成したい方向け。申告書の手引きをもとに手書きで申告書を作成し提出。会社で行う年末調整の要領で手引きを参考に申告書に収入、所得、所得控除などを記入する方法です。確定申告書は沼津税務署役場税務課で配布。問い合わせは沼津税務署、電話 922-1560。住民税申告書は役場税務課で配布。問い合わせは役場税務課、電話 989-5506。国税庁ホームページで確定申告書、町ホームページで住民税申告書のダウンロードも可能です。作成した申告書の確認や書き方の個別質問を希望する場合、申告会場で入場整理券を取得する必要があります。注目、給与や年金の源泉徴収票の内容や所得の状況などを入力することで、町民税・県民税申告書を作成することができるようになりました。方法3、各申告会場で申告する方法。以上の3つです。申告会場のご案内。確定申告期間、きらめっせ沼津、役場会場、2月16日木曜日から3月15日水曜日、土曜日、日曜日、祝日を除きます。重要事項です。混雑緩和のため、会場への入場前に入場整理券を配布します。密集を避けるため、会場内には待合スペースを設けず、入場整理券に記載の時間枠ごとのご案内となります。また、整理券の配布状況によっては、後日の来場をお願いすることもあります。入場の際に検温を行います。37.5 度以上の発熱の症状がある場合や、体調が優れない方は入場をお断りさせていただきます。来場の際はマスクを着用し、入り口などの手指アルコール消毒をお願いします。また、できる限り少人数でお越しください。確定申告に必要な持ち物。年金・給与の源泉徴収票、原本です。マイナンバーカードまたは通知カードと身分証明書、運転免許証など。きらめっせ沼津会場で申告する際には、マイナンバーカード作成時に設定したパスワードが必要になります。各種控除の証明書や領収書。以下は該当する申告を行う方のみです。国民健康保険などの社会保険料の年間支払額がわかるもの。医療費控除の明細書、または医療費通知。おむつ使用証明書。障害者手帳、障害者控除対象認定書。申告者名義の通帳など、口座番号のわかるもの。還付対象の方のみです。以下はお持ちの方のみです。利用者識別番号。確定申告を行うには、利用者識別番号の登録、暗証番号の設定が必要となります。確定申告のお知らせやはがきなど、前年分の申告書の控え。65歳以上で要介護認定を受けている方へ、障害者控除の対象になる場合があります。障害者手帳を持っていない方でも、身体及び精神の状態が障害のある方に準ずる場合、認知症または寝たきり状態などは、障害者控除の対象となる場合があります。詳細はお問い合わせください。申請場所、長寿介護課。問い合わせ、長寿介護課。電話 989-5511。申告をスムーズに行うため、必要書類はあらかじめ整理・確認してお越しください。源泉徴収票、 給与、年金は令和4年中に収入があったものすべて必要となります。生命保険料や地震保険料などの控除証明書や給与の源泉徴収票など、封筒に入っているものは封筒から出してお持ちください。医療費控除は事前に明細書の作成が必要です。集計していない領収書は受付できません。申告内容などから申告解除をご確認ください。1. 年金受給者、中途退職者、住民税の申告を行う方は、役場防災センター会場へ。役場防災センター確定申告受付会場。受付時間、午前の部、午前9時から午前11時。午後の部、午後1時から午後4時。定員、午前の部40人、午後の部60人。午前の部、午後の部とも受付開始30分前から入場整理券を配布します。入場整理券配布時間までは建物内に入ることができませんのでご注意ください。午後の部の整理券は午前の部の混雑状況により、午前の部の受付時間内に配布する場合があります。税理士による無料税務相談開催日をお知らせします。時、2月16日木曜日から28日火曜日、土曜日曜日を除きます。受付時間、午前の部、午前9時から午前11時、午後の部、午後1時から午後3時、定員、午前の部、午後の部、各3人程度。確定申告書の作成や内容がわからないときは電話でお問い合わせください。電話相談センター、電話922-1560、音声案内に従い、数字の0を選択してください。3月15日水曜日まで利用できます。国税庁ホームページ、タックスアンサーにもよくある質問と回答が掲載されています。2. 営業所得、飲食店、理美容、塾、コンサルタント業務など。住宅借入金等特別控除、配当所得、住宅特定改修特別税額控除、住宅耐震改修特別控除、贈与税、消費税、譲渡不動産株式所得、不動産所得、令和3年分以前の申告、準確定申告、亡くなった方の確定申告です。年金受給者、中途退職者の申告を行う方、分離課税、退職所得などとする所得、キラメッセ沼津会場へ。キラメッセ沼津確定申告受付会場、沼津市大手町 1-1-4 プラザベルデ内、開設時間午前9時から午後5時、入場整理券は当日会場で配布しますが、LINE アプリを使えば事前に入手することも可能です。入場整理券の配布状況によっては、後日の来場をお願いすることがあります。確定申告会場では基本的にご自身のスマホで申告していただきます。マイホームを新築、購入、増改築した方へ、事前説明会のお知らせ。住宅ローンを利用して住宅の新築などを行い、確定申告により住宅ローン控除、住宅借入金等特別控除の手続きを行う方を対象に事前相談会を実施します。確定申告期間中は混雑するため、ぜひ事前相談をご利用ください。時、2月13日月曜日から15日水曜日、午前9時から午後5時、ところキラメッセ沼津。入場整理券は確定申告受付会場と同様に会場での当日配布または LINE アプリを使ったオンラインでの事前発行の2通りで配布します。適用要件や必要書類は二次元コード、名古屋国税局ホームページからご確認ください。問い合わせ税務課、役場会場、 町県民税申告について、電話 989-5506、沼津税務署、確定申告について、電話 922-1560。
3月1日水曜日から7日火曜日に、春季全国火災予防運動、身近にある生活家電に起因する火災と予防対策、火災が発生しやすいこの時期に火災予防意識の一層の普及と火災発生の防止を行い、逃げ遅れなどによる死者の減少や財産の損失を防ぐことを目的として、毎年3月1日から7日までの7日間、春季火災予防運動が実施されています。この春から新しい生活が始まるという方も多いと思いますので、今回は身近にある生活家電に起因する火災と予防対策についてご紹介します。クリップライト、間接照明器具、白熱電球発光時の表面温度は100度以上、近年では LED 電球などに置き換わりつつありますが、白熱電球が放つ温かみのある光や調光が可能であることで、まだまだ身の回りに多く見かけます。電球部分に布団や洗濯物などの可燃物が接触し、蓄熱状態が続くことで出火することがあります。予防対策、転倒・落下しないように安定した場所に設置する、布団や衣類など燃えやすいものを近くに置かない、蛍光灯、節電の今こそ危険を察知するチャンス。蛍光灯は白熱電球に比べてランプ自体の発熱は少ないものの、点灯させるために必要な安定器に注意が必要です。安定器は絶縁されたエナメル線を巻きつけたコイルが使われており、古くなるとエナメル線がショートして出火することがあります。予防対策、次のような症状があったときは直ちに使用を中止し、器具の交換などを検討する。異音や異臭がする、ランプがちらつく、異常な発熱がある、エアコン、意外と知られていない掃除時の注意点。エアコンは室内機にある熱交換器で冷やされた空気や温められた空気を室内に送っています。しかしこの熱交換器がホコリなどで汚れると熱をうまく伝えられず、運転効率が低下します。この熱交換器を清掃するために市販の洗浄スプレーを使用し、誤って温度調整を制御する基板などの電気部品に洗浄液をかけてしまうとショートして出火することがあります。予防対策、洗浄スプレーを使用するときは注意書きをよく読み、電気部品にかからないように注意する。扇風機、古くなったものを使用するときには要注意。扇風機はモーターで羽を回転させて風を作り出すという比較的簡単な構造ですが、古くなるとモーターのコイルやコンデンサーの内部回路がショートして出火することがあります。予防対策、次のような症状があったときは直ちに使用を中止する。スイッチを入れても回らない、羽の回転速度が遅い、不安定、異音、異常な振動や焦げ臭い匂いがする、モーター部分の異常な発熱。以上の火災予防対策を行うとともに、火災を早期に発見できる住宅用火災警報器の設置及び火災警報器の定期的な点検を行うようにしましょう。問い合わせ、富士山南東消防本部予防課、電話972-5802、情報ステーションプラス、各種審議会などの委員を公募します。皆さんの声を調整に生かし、共同によりまちづくりを進めるため、各種審議会などの委員を公募します。任期、4月から令和7年3月2年間。応募資格、原則、 1年以上町内に在住する高校生を除く18歳以上で、4月以降、町の他の審議会などの委員でない方、行政の職員及び町議会議員の方は除きます。応募期限、2月28日火曜日、消印有効。応募方法、応募用紙を行政課に提出、郵送、E メールか、応募用紙は行政課で配布するほか、町ホームページからもダウンロードできます。公募する審議会、1、食育推進会議、2、歯科保険推進会議、3、男女共同参画推進懇話会。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、行政課、電話 989-5500、郵便番号 411-8668、中尖828、E メール、広報@town.nagaizumi.lg.jp。 第27回、令和5年度、長泉ワクワク祭り、くじつきうちわデザイン大募集。新型コロナウイルス感染症の蔓延により、第24回、令和2年度から開催を中止していた長泉ワクワク祭りを開催するため、祭りを盛り上げるアイテムであるくじつきうちわのデザインを募集します。長泉町の夏の風物詩、ワクワク祭りにぴったりのデザインのご応募をお待ちしています。募集概要、祭り開催日、8月5日土曜日、応募点数、1人1点、応募サイズ、A4 サイズ、応募期限、3月10日金曜日必着、応募方法、タイトル、住所、氏名、年齢、電話番号を明記し、応募作品とともに提出、様式は任意、電子データでの作品は提出できません。賞金5万円採用者。募集後、長泉ワクワク祭り実行委員会において審査を行います。応募先、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、長泉ワクワク祭り実行委員会事務局、産業振興課内。電話 989-5516、郵便番号 411-8668、中尖828。事故に備えて加入しましょう。寸東地区交通災害共済。寸東地区交通災害共済は、地域の皆さんが掛け金を出し合い、交通事故で被害に遭われた方に、見舞い金を送る相互扶助制度です。加入対象、町内に住民登録がある方、加入者が年度途中に御殿場市、裾野市、清水町、小山町へ転出した場合でも共済期間中は有効です。共済期間、4月1日土曜日から令和6年3月31日日曜日。申し込み方法、申し込む用紙に掛け金一口500円を添えて申し込む。申し込む用紙は各家庭に郵送します。また一人二口まで加入できます。事故にあったら警察へ。警察に届け出をしないと自動車安全運転センターから交通事故証明書が発行されません。その場合、共済見舞い金が半額になるほか、親族以外の第三者2人分の証明が必要になります。交通事故にあったら、単独事故であっても警察に連絡しましょう。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。 消防団活動へ尽力し、表彰された皆さんです。消防庁長官表彰、永年勤続退団者に対する退職褒章、15年以上、加藤康則さん。静岡県消防協会長表彰、特別功労賞、大川博さん。 金属功労賞15年以上、渡辺秀樹さん、遠藤隆夫さん、金属功労賞10年以上、藤原義雄さん、増田浩二さん、静岡県消防協会寸東支部長表彰、特別功労賞、藤原義雄さん、山川光平さん、増田浩二さん、大川誠二さん、今野雄一さん、功労賞、上松幸太郎さん、大橋明さん、斉藤祐介さん、杉山修さん、対談者に対する感謝状、10年以上、米山大二郎さん、加藤康則さん。表彰者一覧は、マッチホームページをご利用ください。問い合わせ、地域防災課、電話 989-5505。読書感想文コンクール入賞者を紹介します。第21回長泉子ども読書感想文コンクールで次の皆さんが入賞し、1月15日日曜日に表彰式が行われました。おめでとうございます。最優秀賞2人、高野明香さん、長泉小4年、小浜千咲さん、長泉中3年、優秀賞8人、林すみれさん、南小1年、笹原和樹さん、長泉小2年、真柳大成さん、長泉小6年、木下美花さん、長泉中2年、佐藤修さん、長泉中3年、倉田海生さん、長泉中3年、伊藤玲奈さん、長泉中3年、井口美優さん、北中3年、優良賞18人、佐野青人さん、北賞1年、大塚茜さん、長泉賞3年、黒木千里さん、長泉賞3年、海田日和さん、長泉賞4年、井上優香さん、長泉賞5年、恋沼ゆめさん、長泉賞5年、塚本千尋さん、長泉中1年、近藤愛瑠さん、長泉中2年、鈴木夏樹さん、長泉中2年、岩崎慶秀さん、長泉中2年、星野ココさん、長泉中2年、林里穂さん、北中2年、塚本沙和さん、長泉中3年、菱田ゆわるさん、長泉中3年、永田瑠璃さん、長泉中3年、藤田智香さん、長泉中3年、根本綾瀬さん、北中3年。入賞者は、掲載の了承を得た方のみを掲載しています。問い合わせ、町民図書館、電話 988-7801。2023ベルフォーレ中学生吹奏楽フェスティバルを開催します。県東部地区の中学生吹奏楽部や吹奏楽団がベルフォーレで合同演奏会を開催します。各参加団体の特色を生かした演奏をお楽しみください。時3月12日日曜日、ところベルフォーレ、会場午後0時30分、開演午後1時。出場団体、長泉中学校、北中学校、清水南中学校、沼津第五中学校、静浦小中一貫校、吉原第二中学校、御殿場西中学校、伊豆天城中学校、U15 伊豆中学生選抜吹奏楽団、竹原吹奏楽団。出場団体は変更になる場合があります。入場料、全席自由500円。なお3歳未満のご入場はご遠慮ください。チケット発売、一般販売、発売開始日、2月11日祝日、午前9時から。電話予約はベルフォールのみで、午後1時からです。ベルフォーレ、コミュニティ長泉、三島市民文化会館、山形楽器店、丹沢楽器店で発売。チケット販売時間、 ベルフォーレ午前9時から午後8時。毎月第1月曜日休館。月曜日が祝休日の場合は翌日休館。コミュニティ長泉午前9時から午後5時15分。毎週月曜日休館。月曜日が祝休日の場合は開館。問い合わせベルフォーレ。電話989-0001。
情報ステーション、はじめにお知らせです。全国瞬時警報システム、J アラートの試験放送を行います。防災ラジオと同ホーム線から音声やチャイムが流れます。時、2月15日水曜日午前11時ごろ。問い合わせ、地域防災課、電話989-5505。みずほ銀行における納付書の取り扱いについて、4月1日土曜日からみずほ銀行の窓口では、町が発行した納付書の取り扱いができなくなります。なお、口座振替は引き続き利用できます。問い合わせ会計課、電話989-5525。マイナンバーカードの申請窓口を臨時開設します。マイナポイント付与対象者のカード申請期限が令和4年12月末から令和5年2月末に延長されたことに伴い、マイナンバーカード申請窓口を臨時開設します。時、2月25日土曜日午前8時30分から午後0時30分。ところ、住民窓口課、持ち物、身分証明書、問い合わせ、住民窓口課、電話989-5509。マイナポータルからオンラインで、転出届出ができるようになります。2月6日月曜日から、マイナンバーカードの署名用電子証明書、英数字の暗証番号を使用して、マイナポータルアプリから転出ができるようになり、長泉町から他市区町村に引っ越す場合、役場に来庁する必要がなくなります。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、住民窓口課、電話989-5509。定期肺炎球菌予防接種はお済みですか？対象の方でまだ受けていない方は早めの接種をしましょう。令和4年度の定期接種対象者1、令和4年度中に65、70、75、80、85、90、95、100歳になる方2、接種日に60歳以上65歳未満の方で、心臓、腎臓、呼吸器、免疫機能に障害を有する方のうち、身体障害者手帳1級または同程度の障害のある方。接種期限、令和5年3月31日金曜日。接種場所、指定医療機関。自己負担額2000円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課、電話986-8769。長泉出産子育て応援事業をご利用ください。面談とアンケートなどを行いながら相談や利用できるサービスを紹介する伴走型支援、妊娠届出時と出生届出以降にそれぞれ5万円を支給する経済的支援を一体的に行います。対象、令和4年4月1日以降に出産した方及び、現在妊娠中で妊娠届出をした方。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話986-8760。ちょうどいい子育てアプリをご利用ください。2月1日水曜日から妊娠から子育て中の皆さんをさらに応援するため、ちょうどいい子育てアプリの提供を開始します。
詳細はお問い合わせください。問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。子育てサポートファイル、架け橋を配布しています。配布場所、健康増進課、子ども未来課、福祉保健課、問い合わせ、健康増進課、電話 986-8760。 2月は児童手当の支給月です。今回は10月から1月までの4ヶ月分が支給されます。支給日2月13日月曜日、問い合わせ子ども未来課、電話 989-5573。 維持手当についてお知らせです。維持手当の支給認定申請を受け付けています。維持手当は、両親または片親を亡くされた義務教育終了前の児童の保護者に支給されます。受給するためには、保護者からの申請が必要です。詳細はお問い合わせください。維持手当、現況届の提出時期です。現況届の提出が必要な世帯に案内を送付しますので、届出をお願いします。提出期限、2月24日金曜日、問い合わせ子ども未来課、電話 989-5573。 長泉町頑張る中学生応援事業補助金英語検定、締め切りにご注意ください。町では、町内に住む中学生が受験した日本英語検定協会が実施する3級以上の英語検定受験料を補助しています。補助額4300円、申請期限3月15日水曜日、問い合わせ教育推進課、電話 989-5529。特別児童扶養手当をご存知ですか？特別児童扶養手当は、心身に中度、重度の障害がある児童を家庭で養育している場合、その児童が20歳になるまで支給されます。支給額、令和4年度現在、1級月額5万2400円、2級月額3万4900円。詳細はお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 傷病手当金支給対象期間を延長します。新型コロナウイルス感染症に伴い、療養のため勤務することができなかった期間に対し、支給する傷病手当金について、支給対象期間を令和5年3月31日まで延長しました。対象、支給期間、支給額など、詳細については電話でお問い合わせください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5513。 長泉町障害者自立支援協議会令和4年度全大会にお出かけください。障害のある人の地域生活を支援するため、体制づくりを検討している長泉町障害者自立支援協議会の全大会を開催します。時、令和5年2月14日火曜日、午後1時30分から午後3時、所大会議室、直接会場にお越しください。問い合わせ、福祉保健課、電話 989-5512。 長泉町産桃沢わさび地産地消推進フェア第4回桃沢わさびでマーケットを開催します。桃沢わさびの地産地消を推進するため、桃沢わさびのプレゼントキャンペーンや飲食店で桃沢わさびを活用したメニューを味わうことができるキャンペーンを行います。桃沢わさびプレゼントキャンペーン、時2月18日土曜日午前9時から正午、所長泉三直市、 裾のふれあい市、金岡産直市、カウーラ、桃沢わさびを味わおうキャンペーン、飲食店に桃沢わさびを活用したメニューを考案してもらいました。ぜひこの機会にご賞味ください。時、2月18日土曜日から3月5日日曜日。参加店舗など詳細はホームページに掲載しています。問い合わせ産業振興課、電話989-5516。地域の環境美化のために貢献、長泉町環境美化運動推進協議会が、令和4年度長泉町環境美化功労者表彰式を行いました。個人の部、元長久保坂部喜内さん、駿河平山田成政さん、小尻住宅井原亜紀さん、深夜町上相沢久美子さん、駅中武藤明俊さん、杉原片山珠代さん、竹原杉山隆弘さん、団体の部南一色足高会、問い合わせ暮らし環境課、電話989-5514。次は募集です。男女共同参画推進事業、人と人のチャレンジライフ講座受講生を募集します。無料。時、3月18日土曜日午後1時30分から午後3時30分、ところコミュニティ長泉。申し込み期間、2月10日金曜日から3月7日火曜日。テーマ、講師、対象、定員、申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ障害学習課、電話986-2289。男性のための料理教室、参加者を募集します。無料。時、3月1日水曜日午前10時から午後0時30分、ところウェルピア長泉。申し込み期限2月22日水曜日。内容、対象、定員、持ち物、申し込み方法など詳細はお問い合わせください。問い合わせ健康増進課、電話986-8760。ここで A 面を終わります。テープを裏返して B 面の頭からお聞きください。